皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、10月の最終週ということでね、どんどんと秋が深まっていってる状況です。なかなかね、コロナも落ち着かない感じもありますけれども、しっかりとね、いろんな対応をしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日まず最初のニュースはですね、外国といってもね、アジアの地域なんですけども、ベトナムで大規模洪水、死者100人を超えるということなんですね。ベトナムもすでに新型コロナウイルスで大きな影響を受けているということなんですが、過去数十年で最悪規模の洪水が発生したということなんですね。洪水と土砂崩れによって100人以上が、亡くなっているというようなことでね、見渡す限り家や道路、インフラが水浸しになっているというね、ベトナム赤十字社の声明があるということなんですね。で、本当にまあね、今回の壊滅的な洪水は過去数十年で最悪の規模だということで、言ってらっしゃいます。17万8000件以上の住宅が浸水、農作物は、全滅、家畜なんかもね、亡くなっているということなんですね。で、まあ、ベトナムといえばね、雨季と乾季があって、雨季の場合はね、雨がたくさん降るのでね、雨にはかなり慣れている地域ではあるんですけれども、やはりね、気候変動の影響を受けたということでね、過去数十年で最悪規模の洪水ということなんですよね。なかなか、これなんかもね、どこの国にいても、気候変動はやっぱり受けてしまうということになるのかなというふうに思います。次はですね、日本の、研究の成果ということなんですけども、気象庁気象研究所などがですね、地球温暖化が日本での豪雨に与えた影響を評価した結果を発表したということなんですね。2017年7月の九州北部豪雨と2018年7月の西日本豪雨のような豪雨が発生する確率がですね、温暖化がなかったと仮定した場合は、比べて約 1.5 倍、約 3.3 倍、ね、九州北部豪雨では 1.5 倍、西日本豪雨では 3.3 倍に高まったということなんですね。で、これスーパーコンピューターで、大雨が発生する、ね、確率なんかを、条件として、計算し、温暖化がなかった仮定した気象条件で評価をしたということなんですよね。で、九州北部豪雨ではですね、54年に一度の頻度ということだったのが36年に一度に増えた。それから瀬戸内では68年に一度ということしか起こらないものがですね、21年に一度に増えるというようなことが、計算の結果として出ているということなんですね。で、これは気象庁の気象研究所、東京大学大気海洋研究所、国立海洋研究所などがですね、チームを組んで、こういう研究をされているということなんですね。で、これまでですね、個々の異常気象というのはね、大気や海洋が本来持っている揺らぎ、ね、平均的な状況からの、自律的なズレが偶然重なった結果発生するということで、地球温暖化がどの程度影響していたかを、定量的に評価することが難しかったということに、あったんですよね。だから個々の、洪水だとか、ね、熱波だとか、猛暑だとかがなかなか、これは温暖化のせいですよというのがこれまでは言えなかったということがあったんですけれども、こういう、気候モデルによる、数値シミュレーションが、できることになって、イベントアトリビューションという、手法なんですけども、これを統計的に、処理することによっていろんなことが分かってきたということなんですね。で、記録的猛暑があった時にですね、これ地球温暖化がなかったら 起こり得なかったということを示したというのがね、研究成果として以前ありました。で今回はですね、局所的な豪雨を対象とするこの研究というのはもうちょっと難しいんじゃないかということなんですね。これは、局所的な豪雨はスケールの小さい地形や降水現象なんですね。気候モデルで再現が難しい、あるいは、大気中の水蒸気量の増加が、降水量の増加につながる、ね、過程で偶然性が大きくなるなんかもあってですね、より難しい、まあ、研究だったということなんですけども、そういうことも踏まえて、結果として出たということなんですよね。ですから、もっともっと私たちがね、やはり温暖化によって、こういう、気候災害のね、確率が高まって実際に起こっているということをね、示してくれているのかなというふうに思います。はい。今日ですね、一つ、大きなニュースといえばですね、政府が、温室効果ガス排出量2050年に実質ゼロにする目標を掲げることに、新しい首相がですね、就任後初の所信表明演説で方針を示す、これ10月の26日ということで、この放送時点では、もうすでに終わってるんですけども、今収録でしてちょっとまだねその時点ではないんですけども、2050年排出を全体としてゼロ、ね、脱炭素社会の実現を目指すなどと、表明をするということなんですね。で、政府は、ね、これまで 80% 削減、2050年ですね、脱炭素社会を今世紀後半の早期に実現と説明をしてきたということなんですけども、ヨーロッパではね、先駆けて、ゼロを示してきた中で、これは環境問題に消極的だという批判を受けてきたということなんですよね。で、パリ協定の、ね、目標なんかを鑑みるとですね、ようやく日本も足並みを揃うことになるということなんですね。で、特に、目標達成のためにはイギリス、フランス、ドイツね、温室効果ガス排出量が多い石炭火力の全廃を決めているということですね。で、こういう、ね、ところをまだ日本は決められてないということなので、そういうことも、ね、エネルギー基本計画に、ね、どう反映するかというのが、これから、求められるのかなということなんですね。で、すでにですね、企業トヨタ自動車とか、ね、ソニーなんかは、再エネに切り替える目標なんかを、ね、決めていたり、ね、CO2 排出量ゼロにする計画を上げていたりということです。そういうことがあってですね、アメリカの、ね、大統領選挙次第というところもあったんですけども、ちょっと、ね、先駆けてこれを発表したということで、ちょうど私も先週、ね、アメリカの大統領選に、左右されるなんておかしいんじゃないかという、ね、ことを申し上げてたんですけども、あたかもそれを、聞き入れたのごとく、ね、先に、出してくださるということで一歩前進かなというふうに思うんですね。ところがですね、やはり課題というのはやはり大きくですね、報道でもですね、脱炭素問われる覚悟というようなことがあって、生活様式なんかも改革が必要でね、なかなか簡単ではないというようなことは もちろんね、言うまでもありません。で、せっかく2050年ね、ゼロということを言い出したのであればですね、2030年の目標はぜひ引き上げないといけないのかなというふうに思います。それから石炭、全廃も含めて効果的な政策や制度がね、やっぱり必要ということなので、再エネ 100% にしていく、ね、2050年ゼロということは、まさに再エネ 100% なんでね、それを、どうやって増やしていくか達成していくかということかと思うんですけども、もしかしたらね、原子力を増やしてみたいな、ことになっていく可能性もゼロではないし、そう考えている方々もね、少なからずいらっしゃるので、やはり、私たちとしたらですね、脱化石、脱石炭、そして脱原発、ね、というところからこの目標を達成しないといけないんじゃないかなということはね、言えるわけなんですね。はい。そういう中でですね、企業が、 動いているというところで一つ面白いなと思った記事があったので、紹介させていただきますと、アメリカのテスラですね、電気自動車、ね、なんかですけども、これがトヨタ自動車の株式時価総額を抜いたのが7月1日なんだったんですけども、今やね、トヨタ、フォルクスワーゲン、ダイムラー、ゼネラルモーターズ4社を合計した規模よりも、このね、上を行くということなので、どんどんと、自動車産業のね、モデルが変わってきているということなんですよね。これまあ電気自動車をね、軸としているんですけども、ただそれだけじゃなくってですね、決定打というのは車のソフトウェア化への期待値ということなんですよね。で、これはフルコネクテッド型ということで、停車中にね、車の基本ソフトを最新の状態にアップデートしながら、性能、自動運転機能などを高めていくということなので、車で買うと、どんどん使っていくと劣化していくので減価していくんですが、もうこれはまさにね、車がもう箱物ではなくて、いわゆるアップデートしながらね、使われていくものであるということなんで、そういうことが期待として、テスラ社が株式で評価されているということなんですが、これまさにですね、自動車は有形資産型の産業ではなく、有形資産プラス無形資産型、あるいはもう無形資産型産業へ変わりうる可能性を示したということでね、まさにね、諸富徹先生なんかがおっしゃってるようなね、新しい資本主義の形にね、どんどんとなっていってるかなというふうに思います。これなんかもね、本当にこう企業の変更がね、変わっていく中で2050年脱炭素がね、どう達成できるのかということがね、こう考えられているわけなんですけれども、なかなか今私たちが想像しているようなところからね、随分変わるんだろうなということがあります。で、その無形資産でちょっと難しいのが、会計基準にね、今合わないっていうことらしいんですよね。そういうところで、この、貸借対照表なんかをね、もう表すのが難しいということなので、どうしていくかという会計のね、あり方そのものも、変わっていくということなんですね。で、日本のね、トヨタなんかも、新旧を分けてですね、もう新しいね、新会社では、スマートシティ向けのOS なんかを、出してですね、イノベーションを目指していくということです。ということで、今後の、ね、可能性、イベントアトリビューションで分かった、危機ということでどう乗り越えれるかというのが、ね、可能性としても、ゼロではないよということを、今日もお伝えをいたしました。気候ネットワークの田村健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。